どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目を愛出しに期待しながら御言葉に行きたいと思います。今週はですね、明日の夜から、10時ぐらいですかね、夜のからチェコにチームが行きまして、で、土曜日までかな、帰ってくると思いますけれども、チェコにチームが行きますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それに伴ってですね、長崎教会でも火曜日から火水木金と断食祈祷を行います。で、土曜日ですかね、ちょっとこれ土曜日ですね、断食祈祷を行います。で、火曜日、それから水曜日もですけども水木金とやりますので、まあ、断食されている方もされていない方もですね、ぜひ来て、まあ、一つはチェコのためにお祈りすることとチームのためですね。それと今はっきりとですね、流れが変わってきてですね、先々週のペンテコステの夜にパウロ牧師がリバイバルが始まったということ、5月20日のセントルイスの聖会が終わった後に一人のご婦人が言われて、それを聞いた時にその時は別に何とも思わなかったんだけども、日本に帰ってきてからこれは神が語っているということをはっきり感じられてですね、それでリバイバルが始まったということを、それは秋元牧師は個人的に受け取ったということを言われて、この前もその次のこの前の日曜日も31日までそのことを言っておられました。で、明らかにその流れが変わってきているんですね。それはもうはっきり感じますようなところを言っていて、でその中 で、ですね、これから人々が来る備えをしないといけないので、前回もそのある学校が60名の、ね、来る予定だったのがキャンセルになりましたけども、なんか主に言われたのは準備していなさいっていう ね、準備があれば送りますよっていうことを課題というような気がしますので、ですから、今回の断食は一つはチェコチームのために取りなしをするのと同時に、人々が来るための霊的な備えと実際的な備えの準備をするというね、そのための祈りをしますので、ぜひ断食されている方も断食されていない方も時間のある方は来て一緒に祈っていただければと思っていますので、よろしくお願いします。中央の方に、ね、詳しいことが書いてありますので、よろしくお願いします。それとですね、先週オンラインがありまして、月曜日に熊本でオンラインがあって、まあ、熊本に今 4人登録している方がいるんですね、まあ、それ以上にいっぱい聞いていると思いますけれども、きちんと登録していらっしゃる方が4人いるんですけど、その4人の方が全員集まりました、オンライン集会でね。で、1人の方が iPhone でその集会のものを撮ってて、後で自分で動画を作られたんですね。だから撮ってた人は映ってないんですけど、それは、ね、1分ぐらいかな、1分ぐらいだということなので、すぐ流せますか、ね、流してほしいというふうに思います。あと泉でもですね、オンライン礼拝をしたんですけど、それも祝福されました。まあ、ちょっと見てからお話しましょうかね。じゃあ、1分ぐらいの動画ですので、熊本方が作られたオンライン集会の時の動画です。
これからリバイバルが始まる、新しい地へと出て行こう。この街から進んで行こう。神の言葉を持って、多くの民があなたに立ち返る時が来る。待ち望む死の時を賛美しつつ、
ありがとうございました。感謝します。 iPhone で撮られてたんですよね。で、それでもうすぐその日のうちに作られたんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてほしいと思います。1分ぐらいの動画ですけど、まあ、撮ってた本人は映ってないのは残念ですけども、非常に祝福された主題で、神の賜物と証明は変わることがありませんっていうのは、それをメッセージしたんで、まあ、それが書かれていましたよ ね。で、それでこれは月曜日だったんですけども、同じ日にですね、人吉のオンライン集会も熊本でありまして、それも結構祝福されたようで、まあ、とても良かったんですが、水曜日だったかな、泉に行ったんですね、鹿児島県の泉に。で、先月までは泉は、まあ、教会に向かっての泉集会だったんですけど、先月行った時に神様から、まあ、その方がオンラインしていることもあったので、なんかオンライン集会にしなさいって言われたんですね、ちょっとね。で、一瞬ためらったんですけど、まあ、主がおっしゃるから、じゃあ今度からオンライン集会にしようということで、まあ、一旦会計を今までの清算して、 まあ、オンラインの場合は長崎教会の一部になりますから、そういう形でスタートすることにしたんですね。で、オンライン集会と言われたからオンライン集会ということにしたんですね。そして、ただ一人しっかりオンラインしている方がいらっしゃるんですけども、以前いた方は今入院してて来れないので、そのお母さんもちょっと引っ越してしまって来れないので3人ぐらいいたんですけども、だから一対一になるとですね、まずいので、一回その、駅降りたところでですね、人々がいるところでですね、ベンチにちょっと離れて座ってですねやったことがあるんですけども、本当に それもちょっとあれだなと思ってたんで、まあ、今回行って、まあ、一対一だったらもうちょっとしばらくお休みでも、お休みするとその人、ね、本当に行くことによって信仰がすごい引き上がるから、どうしようかなと思ったんですけども、とにかく一回行こうと思ってたら、電話が入ってきたんですね。それは何かというと、南薩摩でオンラインしている夫婦がいて、長崎教会の、それで泉で集会があるってインターネット見たけど、日にちだけ書いてあってね、時間と場所書いてなかったんですよ。インターネット見てる方があると思いますけど、そしたらね、何時からどこであるんですかってね、そこに行きたいっていうことを言ったんですね。ってことですね。で、南薩摩から2時間以上かかるらしいんですけど、車で、ご主人が夜寄り合いがなんか入っちゃって、来て帰ったら疲れるからってことで、ご主人は来れなかったんですけど、奥さんが来られまして、それで熊本で別の、熊本オンライン集会とは別の人がまだやっぱり、オンラインで見てて、また来たいってことで、熊本と、その人たちはそんな知り合いじゃないんですけど、2人一緒にですね、来られまして、3人になったんですね。しかもそういうの方々が、まあ、いろんな教会、ちょっといろんなことがあって、通ってきたりしてて、今、教会から離れてるけれども、信仰を持っていて、本当に何か教会を探している人たちがいるわけですね。そういう人たち、よく知っている人たちで、なんか、ぜひ、今度、大分の政界にこの人を連れていきたい、今度、大牟田の政界にこの人を連れていきたいとかですね、そういうことがいろいろあってですね、なんか、へーって感じだったんですね。だから本当にオンライン集会したらオンラインを見てる人がいて、登録してないけど実は見てる人が結構いるんだなってことが分かりました。で、説教の時ちょっと話をしたらですね、それなんか前聞いたことがあるとか言って、すいません前話した話ですけどですね、だから聞いてるんです、本当に聞いてるんですね。だからおおと思ってですね、感動いたしました。で、やっぱ主がおっしゃると手が伸びるんですね。だからそういうことが、ね、起こってきております。ぜひ、ね、皆さんですね、ちょっと今までとは違う動きが来ているということを、ね、覚えてほしいと思います。さて、それでですね、それで南薩摩の方は鹿児島の方が近いということで、まあ、また6月の末だったんですけど、7月の頭になったんですけど、鹿児島で正解があるんですけど、その話をしたらですね、そっちだったら1時間で行けるから行きたいとかですね、なんかちょっと動きがいろいろ起こってきてて、とっても嬉しく思いました。さて、それで、ですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は使徒の働きの16章の6節からのところで、これはいわゆるマケドニアコールと一般的に言われている言葉のところですね。何年か前、秋元牧師が白馬の時にですね、ここが示されて語られたことがありましたけれども、今日はそこから学んでいきたいと思います。16章の6節から見ていきたいと思います。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテの地方を通ったと。それからっていうのは16章の1節からちょっとね、ちょっとパラッと見ますね。1節からそこが、まあ、それからそれもまたそれからなんですけども、そのまま受けてるんですが、パウロはデルベというのは地名です。デルベというところに、それついでルステラ、これも地名です。デルベ、ルステラに行ったと。まあ長崎は伊勢原大村と思ってください。そういうところに行ったと。そこにテモテという弟子がいたとね。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を血としていたが、ルステラとイコニオムと兄弟たちの間で評判の人であったと。まあ、パウロはこのテモテを連れてきたかったので、その地方のユダヤ人の手前、彼に活力をさせたと。彼の血がギリシャ人になることを皆は知っていたからと。ね、まあ、活力をさせないと、そのユダヤ人だからですね、ユダヤ人が反発するので活力をさせて、そしてテモテを連れて行ったわけです。そしてこの、彼らは町々を巡回していたと。ゼルベ、それからルステラをはじめ、いろんな町々を巡回して、こう、いろんなところの町を巡って、まあ、今のいわゆる聖火みたいなもんですね、こう、伝道して、ね、そして人々をイエス様に導いたと。で、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えたと。まあ、あるんですけど、それを持って、こう言ったわけですね、教会を励ましながら。で、5節なんですよ。こうして諸教会は、諸教会だから一つじゃない、いろんな教会は、その信仰を強められて、パウロとデモテが行くことによって強められて、この後ですね、人ごとに人数を増していったと。人が増えていった。だから信仰は立て上がるし、人数は増していくし、教会がぐんぐん成長していったわけですね、その地方で。あ、出してくれてますね、その地方で。ありがとうございます。ね、もうね、増えてきた。だからそれ今日なんだ。それだから彼らはパウロとテモテをはじめとするその彼らは、その その勢いに乗って、このアジアってのは、今でいうトルコです。小アジアだからこれトルコのことなんですけども、そのアジアでこうやって伸びてるから、さあその勢いに乗って、さあアジアでも宣教しようと思ったら、御言葉を語ろうと思ったら、聖霊によって禁じられたって書いてあるんですね。禁じたからかなり厳しいことですよね。ね、やめなさいじゃなくて、禁じただから、聖霊によって、しかも御言葉を語ることを禁じたんですよね。パウロが語るのを止めたってことから、ここでは違うって言ってこう止めたんですよね。禁じたって書いてある。だから、聖霊って禁じられたので、ね、あ、わかりましたって聖霊様に言われることに従って、古着やガラテの地方を、まあ、その、そこを避けて通って、で、ムシアで、ムシアというところに来たんですね。ムシアというところに面したところに来て、それで、ベテニアっていう地方に行こう、そっちの方に行こうとした。そしたら今度はベテニアの方に行って話そうとした、宣教しようとしたら、今度はイエスの御霊がそれを用意しならなかったと。まあ、聖霊とは違って今度はイエスの御霊って同じものだと思うんですけど、表現は違うんですけども、まあ、この聖霊って禁じられた時とはちょっと違う形なんでしょうね。イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。これも強いでしょ。許さなかっただから。で、面白いんですね。福音宣教をするんだからいいことでしょ。しかもパウロたちで勢いに乗ってるんだから、その勢いに乗って最高と思ったら、普通ならですね、それ行けどんどんって感じじゃないですか。ところが、まず最初は聖霊様が、ダメですって禁じて、でじゃあ分かりましたって別、ちょっとそう避けて別の方から、じゃあビタニアに行こうとしたら、それも許さなかったってことは、二度までもパウロたちは止められたんですね。ダメだって言って、しかもかなり強いストップを受けた。で、皆さんもね、人生の中でね、あ、これなら神様は喜びに決まってるって思って、喜んでしようと思って、主に喜べるはずのことなのに、ストップとかね、いや、そっちはいけないとかね、ストップかかる時があるんですね。どうして神様だったらそういうことになるのってことが起こるんですね。例えば、信吉ドクターがですね、今月も末に、来てくださって、その頃にはですね、きっと FF の皆さん声が出るようになっていることを楽しみにしてますけども、ね、そうじゃないと信吉ドクターの独演会になってしまうからね。でもその信吉ドクターはこの前来られていましたし、ラジオでも話されていましたけども、彼はもともと広島なんですけども、栃木におられて、そしてアフリカに対するすごい使命を感じていたので、そのために長崎の大学の方に、学びに来られたんですね。臨床も含めて。ところがその最初面接に来た時にかなり、まあ、年齢のこともあってですね、ね、年齢のこともあって、その、まあ、ある意味で冷たくされた。それでもうがっかりしてね、正直に帰ってもう自分の部屋に行った時に布団を引く力もなくて、もう倒れ伏してですね、わーって思った時にはっきり促しが来たんですね。神様が導きがね、それは創世記12章、あなたの生まれ故郷、あなたの地を出て、その彼女と私の示しに行きなさいって、その私の示しに行きなさいっていうのが、なんかその思いのうちにうーっと来たんですって。もう疲れ切って、あーと思って、もうどうしたらいいんだろうと思った時にね、もうね、長崎に、もうね、こんな、いけないって感じの時に、その時に、あ、もう分かった、じゃあ神様行きますって言って、もう全部捨てて、ね、栃木の、いろんなものをこう全部置いて、だからもう栃木は何もないって言ってましたけど、それで長崎に来られたんですね。で、非常にハードな生活で、去年の1年間は、大体睡眠時間は平均3時間、1週間に1回は徹夜するのが当たり前ということで、教会に来たくてもなかなか来れなくて、まあ、ギリギリ午後の礼拝に来られたり、朝の礼拝に遅れて来られたりして、賛美がすごく大好きだけど、賛美も入れないような状況だったわけですね。その練習できなくて、まあ、そういう状況だったんですね。それで、まあ、60歳定年だそうで、60歳に去年なるわけで、今年でね。だからもう長崎大学ではもう入れないわけですね。で、韓国のあるミッションのグループを通してアフリカに行こうとして、かなり具体的な行動を起こされて、でそのつもりでも準備をして、一回アフリカに行くために韓国まで行かれて、まあ、いろんなことあったんです。プライベートなことも含めて。ところがその道も閉ざされちゃったんですね。で、彼はへーってね、導かれたから長崎に行ったのに、長崎ももう定年だし、それから韓国に行こうと思ったら、その韓国の扉も閉ざされて、アフリカに行こうと思ったら、韓国のミッションを通していこうと思ったら、それも閉ざされて、ってことになったわけですよね。それで、本当に彼は、でも面白いこと言ってました。私の人生はいつも、こうしようと思うと、いちいちストップをされて、でも、どこも止まるんだけど、その後に神様が開く扉があって、それが御心でいつもいいんですって。だからもう私は自分で契約を持たないってね、神様がおっしゃるのが一番だからってね、私がこの前、先月行った時に、うちの教会は計画がないんです。無計画じゃないんだって。神に計画があるから、その神の計画を聞いて、その計画に入っていく。だから人間で言ったら無計画じゃないんだって。自分たちで計画を作らない。 神の計画を聞いてその計画に入っていくんだって話をしたんですね。そしたらえらく感動されて、全く私と一緒です、私も自分の思うことは全部閉ざされて、いつも全然違う神の計画に入りますってね、すごくわかりますかって言われたんですよね。でそれを感じちゃったんですね。で今回もそれで本当に思ってたら、その教授の方がね、後藤にって言われたんですよ。後藤にだったら立場あるポジションを持って後藤だったらいけるから、まず1年間後藤に行ってみないかって、そしたらポジションが与えられると。で私たちは後藤ってね、キリスト教のすごく伝統のあるところで意味があるとすごく思ってますけど、彼は広島栃木でしたので、後藤っていうとちょっと島流しみたいな感覚があるそうです ね。これはあくまで感覚ですよ、言ってそう思ってませんよ。今彼すごく良かったと思うんですけどね。でも神様が開いたと思ったんですって。で後藤に行ったら素晴らしい先生がいたりですね、もう見事な導きがいろいろ現れてきてですね、証し出したら止まらないぐらいいっぱい証しがありましてですね、おいで元気になって三本指で三密体熱様に賛美するようになったわけですね。で、面白いなと思うのは、いちいち閉ざされたわけですよ、道がね。そしたら、思っても見なかった道が開いて、そこに行くと、すごくそこで、一つは経済的に支給されたって言いました。本当にある立場が与えたので、で、時間が去年は全くなかったけど、今は時間があると。そして、びっくりしたって、すごい先生が実はいるって。でその先生と一緒に福岡のなんか外国学すごい先生のセミナーに行こうって言われて行くことになったと。まあ、ちょっとかなり高いんですけども、去年までなら全く手も足も出なかったけど、今はここに来て、ちゃんと給料をいただくようになったから行けるようになったとか言ってね、まあ、いろんな意味でね、もう本当に良かったです。だからこの前もフェリーで来られて、また今度もおそらく時間さえあれば来られると思います。それで面白いんですよね。閉ざされて閉ざされたけど、神が用意した別の道があったんですね。でこの時も何かと言ったら、最初アジアで御言葉を語ろうと思ってね、正論の教に乗ってね、行こうと思ったら厳しいですよ、かなり厳しい言葉ですよね。じゃあ分かりましたって、そこから道を外れて、じゃあビテニアの方に行こうとしたら許されなかったって厳しい言葉ですよね。と思ったら、その後9節でね、あるよパウロは、8節からそれでムシアを通ってトロアスところに行ったら、あるよパウロは幻を見たと。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアを渡ってきて私を助けてください。だからマケドニアゴールって言うんですけど、懇願すると。夢じゃないですね。幻ですね。幻は青年ですから、パウロはまだ分かったんでしょう。ね、幻を見て、その幻で、こう、私を渡ってきてっていう、なんか一人の青年、一人の人がこう真剣に呼んでる幻を見たわけですね。でその時に彼は、この幻の時に、あ、神が私たちを導いて、招いて、彼らの福音をこのマケドニアの人たちに福音を述べされたと確信したって書いてある。だから直ちにマケドニアに行ったと。今まではどっちもね、行こうと思ったら禁止され、行こうと思ったら許されなくて、はっきり逆の意味、ストップ、ダメだストップって言ってた。今度は逆にはっきりマケドニアのその幻を見て、あ、マケドニアに行くんだなってことが分かって、今度は行ったって書いてある。面白いですね。マケドニアなんておそらくパウロは考えたことはなかったと思うんです。でもこれね、歴史を変えたんですよ。実はここからマケドニアコールで福音はヨーロッパに行って、そこから西回りで福音は世界中を回ったんで、今いよいよ再臨近くですけども、アジアに来てるでしょ、ね、20世紀は中国とか韓国とか、まあ、アフリカもですけどね。で日本が 今世紀大きくこれから爆発すると思いますけども、でもしこの時トルコから来てたら本当に東回りだったんですね。全然違ったんですよね。でも神様はそっちじゃないって言ってマケドニアの方に向かって行かせたことによって西回りになったんですね。でこれはね、神の特別な計画があったことがあります。でさ、皆さんの人生にもね、こっちに行きたい、こうなる方がいいに決まってるじゃないと思ったらストップとかですね、待ちなさいとかですね、もうすぐ癒されるのがいいに決まってるじゃないですか神様って言ったらね、もうしばらく入院とかね、あるわけですよ。だからどうしてと思うわけですよね。でも神様は実はその神様がそうおっしゃってるならば、実はそこに意味があるんですね。で神が次に招かれることがある。必ず1回かもしれないし、2回かもしれないし、3回かもしれませんよ、ストップは。でもその後招いてくることだって、その招きが必ずあるんですね。そこに行くときに祝福されるんですね。で今日はね、実は昨日お腹痛かったんですよ、私。説教久しぶりに、最近お腹痛くならなかったの、夜ね、さあ説教の準備をしようと、ここに座った瞬間うーって痛くなったんですね。ちょっと一晩中うめいておりまして、こんなの久しぶりですよね。私の常備薬はセイロガンなんですけど、腸じゃなくて胃が痛かったみたいで、ね、胃が痛かったんですけども、ね、それでですね、一晩中めいてましてですね、祈れない、眠れない、大変だったんですね。で、今朝になって、やっと相談の時にですね、一応ね、説教それでもね、一応準備はしたんですけど、うめきながらね、 全然違う、ここが示されたんです。だから、ね、予定したのはなんだっけ、禁じられこっちのメッセージは違うと言われて、でここも中外なんですけど、私の人生の中にあるんですよ。あ、もう精霊がこんだけ働いてるんだから、こう行こうと思ったらストップって、いやそうじゃないよってこと。例えば秋元牧師が御声に聞きしたかだったかな、どっかの方に書いてますけども、学生の頃、大学生の頃、献身する直前ね、献身しようと思っていたから、まあ、後輩に可愛い女の子がいて、献身した後に結婚でもね、ややこしいことになりたくないから、ね、この子がいいなと思ったんで、結婚しようと思ったって書いてあるでしょ、本に。ね、でこういう時に神に行かなきゃいけないんだなと思ってね、聞きながらも、まあ、どうせこの人がいいと思ってんだから、ね、まあ、この人だって方に決まってると思いながら聞いてみたら、意外なことに違うって言われたって。だから、やめたって書いてある。あれね、さらっと書いてるけどね、30になったじゃないんですよ。大学生の頃なんです。血気盛んな。ということは、おそらくこの子いいなと思ったってことは、きっと好きだったんでしょうから、ね、控えめに書いてますけど、ストップって言われた時、ストップしたってことは、私ね、あれさらっと書いてるけど、すごいなと思うんですね。もしその時ストップしなかったら、まあ、その後おそらく37歳で結婚されますから、22歳だと思うから15年間くらいあるんですけど、まあその途中にもしかしたらまた他があったかもしれませんね。詳しくは知りませんけど、とにかく主の導きまでストップして、で不思議さんの時にはっきり明確な神の語りを受けたわけでしょ。スキーキャンプで怪我してね、それで狛江の病院に入院してですね、慈恵大病院ってすごくいい病院ですけども、教会からも、それから家からも遠いのにそこに入院したんです。そのキャンプにそこの看護師さんが来てたから、その病院いい病院だから、看護師さんはもうぜひそこの病院に連れて行ったんで、えらい遠いから、ね、困ったんだけど、逆にすぐ治らないんですよ。その結果治った後も通院することになったら、そこから50メートルのところに不思議さんの実家があって、でちょっと病気があったから来てカウンセリングしてくださいということで行くようになって、カウンセリングしてるうちに予言が始まって、でそのまま結婚に障害しちゃったんですね。だからもし入院してなかったらなかったんですね。で面白いなと思うのは、今秋元牧師の人生を考えるときに、この結婚なしにパウル牧師の人生はありえないですね、今のこの働き。であんまりパウル牧師はね、あの世代だから言わないんですよね。何回かポロッと言ったことがあるんですよね。本当に結婚でね、本当に祝福されたって、本当にうちの奥さんの最近はっきり言いますよね。世界でもトップレベルのこんな預言者は見たことがないって言いますし、その妻の戯れでどんなに助けられたかわからないって、まあ、解放されてきたんですね。ほとんど言わなかったけど最近言われます、ちょくちょく。で一回本当にしみじみですね、なんか本当に祝福されて幸せだってこと一回言われたことがあるんですね。めったにありませんけど、だから本音だと思うんですよね。でもあそこのストップの時にストップしなかったら、そういう道は開かれなかったあるんですよ。で皆さんね、まあ、皆さんすみません、私はですね、恥ずかしいけどね、 GO っていうのは行けっていう意味ね、 GO のサインは受け取りやすいんです。やりなさい、行きなさいっていうのはね、ストップ待ちなさいとかね、ストップとかダメとかいうのはね、あんま得意じゃないんですね。でもこのストップが来た時に、いいですか、神から来た時に、しかもこの場合かなり発揮してでしょ、禁止された、許されなかっただから、なんとなくじゃなくて明確に来たんでしょ。パウロはそれに従ったんです。だってパウロってもの、ね、迫害者だったけども、悔い改めてイエス様死んだ後はもう命がけで伝道する人じゃないですか。しかもこの前を読んだら、教会は成長してすごい勢いで伸びてるんだから、そのために行こうと思ったのにストップって言われたわけですよね。これはね、えって感じですよね。でもそのえっていう感じを受け取ったわけであります。でなんですね、神様のストップをね、受け取らないといけない。その後に用意されている神の導きってあるんですね。で、それが時々こういう人がストップされたらね、なんか、あ、ストップ、なんか私悪いことしたのかしら、ね、なんか私がなんか罪を犯したのかしら、なんかだからダメなのかしらってすぐ考えるけど、これも間違いです。もっと違う道があるから神はストップをするんですね。知ってますかね、今は知りませんけど、昔本当にこうやってね、猿だったかな、なんかこうちょっと賢い、動物を作る鳥だいときね、こういうね、箱みたいなものを用意してですね、その中にね、穴を開けてですね、その穴よりも大きなものを中に置くんです。穴よりも大きなものをね、そしたらですね、ほっとくとですね、動物が来るんですね。おそらく猿でしょうね、猿系の動物ね、で来てですね、こうね、こう人がいないかとか十分注意してからこう見てですね、中を覗くんですね。なんかあるでしょ、なんだと思ってこう手を突っ込んでパッと掴むんです。で、掴んだなって分かった時に出て行ってパッと捕まえるとね、パッとその猿はですね、逃げるんです。掴んだままわーって一生懸命逃げる。それが重いからですね、で必ず捕まるというね離せば逃げれるんですけど、こう抜けないんですよ。分かったでしょ、穴より大きいものだから。これ今は知りませんよ、昔は本当にそうやって捕まえた。 例えば私はこの水を持ってると、ね、何しましょう、私ココアが好きだから、ココアの美味しいのがね、まあこれ、左手で持てるなんて言わないでくださいね。そういうのなし。ね。これ、右手でね、打ったら、ストローがあったら飲むとかそういうの言わないでね。ね。こう右手を持ってる限り、ここに美味しいココアがあって、私が飲みたいと思うのに、これを持ってる限りは、これ二つ持ったら両方こぼれるんです。わかりませんということ。ストップしたり、捨てたり、飲むってことがある。ちょっと待てってことがある。その語りかけをしっかり受け止めたときに、実は、この時のマケドネコリオに、神が用意している導きや、飯や、働きって本当にあるんです。これは、例えば結婚の導きであっても、仕事の導きであっても、あるいは、人生の何か大切な導きであっても、ね、神様がストップという時にね、ストップする。例えば、うちの息子のヨハネ君がですね、木原ヨハネ君がですね、最初バイトした時ですね、ね、バイト行ったらですね、もういっぱい働こうと思ったのに、ほとんど仕事がなくてですね、なんだこれって思ってね、やめようと思ったけど、その時に祈った。神様が祈って与えられた職場だから、こんなんじゃちょっとどうしようもないなと思ったけど、神様に祈った職場だからと思って祈ったら、神様はやめろと言わないと。だから、ちょっとね、その時はやめたかったけどやめないで、今度逆ですよね。こう待ってたわけですよ。そしたらしばらく経ったら、バーって仕事が入ってきて、それで実はその関係で、また今もなんか次のことが開こうとしてるんですね。で一回そこを辞めたときはいっぱいそこから教会に来ましたよね。人がコンサートもたくさん来ました。で面白いですね。あそこで辞めてたら教会に人は来てないし、仕事いっぱい入らなかったし、で今ちょっとまた別に新しいことが開くんですけど、その関係でなかったですよね。でなんで自分がこうだと思うときに逆、例えば行こうと思ったらストップでね、辞めようと思ったらまた待ちなさいとかね、来ることがあるんです。でそういう時ね、あんまりね、いろいろパターンがあるんですけど、分かっていて、ね、ストップなんて分かってるけど言っちゃう人と、ストップだということは分からない人、というか、分かりたくない人、分かろうとしない人もいるんです。今言ったことありますか？神様のストップっていうのはね、分かろうとしないって分かりたくないっていうか、そういうのがあるんですね。でもね、ストップのサインはマイナスじゃないんです。あなたが罪深いからでもないんです。もっと素晴らしいものを用意してるよって、ストップされた時にがっかりしないでください。もっと良いものを用意してるよって、いや違うものがちゃんとあるんだよってことなんですよね。そこが待ってるってことをしてほしいんですね。でまあね、このマケドニアコールのことについては何年か前の白馬キャンプの時にこれが示されて秋元に説教されたことがあります。その時大牟田の今思ったね、当時まだ熊本だったんですけど、伊藤牧師がですね、すごいそのマケドニアコールを語られて、ね、神様、ね、祈ったんですよ。自分はマケドニアどこですかってね。で、彼はいろいろ考えてたんです。その頃すぐ大牟田に来たかったけど、その時は大牟田ストップだったんです。その時はね。それで祈ったら玉名って言われたんですね。で、玉名に出て行ったんです。そして玉名に行こうって決めたら、別の、主の授業の別の牧師の方から、遠方の牧師の方から、玉名に友人がいて、その人がクリスチャンなんだけど、入院してるから、訪問してほしいって言われて、訪問したんですね。で、その人はですね、かなり重症だったんですね。ところが彼が訪問して祈って、教会でも祈ったら、癒されちゃったんですよ。もう今元気ですよ。でね、しばらく生還来ておられましたけど、最近は他の教会に行ったみたいで、それは全然いいんですけどね、生還来ておられませんけど、でもオンライン来てるかな。で、ですね。で、何かというと、しかも玉名で路上ライブしたら人が救われてきて、で今回もですね、玉名の成果があったんですけど、今大牟田の牧師に行かれましたね、神の牧が来て。で、彼が実は大牟田である教会があって、その教会が、すごく伸びてた教会が、ちょっといろんな問題があって、分裂しちゃったんですね。バラバラになっちゃった。その時のメンバーは彼の友人がいっぱいいるんですね。で、今教会に行った人いっぱいいるから、そういう人たちが教会に来るようにって彼はずっと祈ってたんです。全くそういう兆しがなかったんです。で、先週の玉名の成果にね、一人の人が来てですね、実はその大牟田のグループにいた人で、でその友人たちをいっぱいしていて、今度の政界にその大牟田の人たちを大牟田の政界に連れて行きたいって来たんですよね。言ったことわかります？面白いですよね。それたまらなんですよ。たまんないですよね。ね、何かというと、これマケドニアコールなんですよ。で、皆さんですね、神様のストップを聞くことと同時に、その後に来る神の導きってあるんです。これをここに従っていくときに祝福されるんですね。まあ、最後にもう一つだけね、実際の話をしますと、うちの長男がいます。 で長男が中学の時不登校でしたけども、まあ、あの神様に示されてある高校に入りました。それは妻がはっきり示されて本人も望んで、最初は不可能だと言われたけど神様が奇跡で通してくださって、そしたら3年間すごい祝福されてね、インターハイまで行って優勝して長崎県民賞までもらいましたよ ね, ねで、中学生の時はね4時頃起きてきて死んだ目をしてたのに、高校の時は朝5時ぐらいに誰の強制でも自分で起きてきて一生懸命準備していきましたよね、部活があったから。で3年間祝福されたんで東京に行って浪人してた時に、まあ、あの私1回行ったんですけど、そしたら言われましたよね、私高校時代ブラックホールなんですね、人生のブラックホール、私の高校時代はね、大学はすごい楽しかったけど、ね、高校は私のブラックホールだったんですけどね、それをよく言ってたから、親父は高校はあんまり楽しくなかったのだから、まあ、高校はブラックホールだなって言ったらですね、俺は違うなって、俺は母校愛があるって言ったんですよね、へーと思って感動したんですね、それくらい祝福されたの。でも大学に入って、まあ、本当にやりたかった方じゃなかったみたいで、大学4年間はかなり、辛かったみたい、辛いっていうかつまらなかったみたいで、4年間でちゃんと卒業したんですけども、本当にまだで信仰がねガタってきたんですね。礼拝を休んだこと1回ぐらいしかないと思いますけど、4年間で安定期に行ってはいたんですけど、もうはっきり分かるガタッと悪くなった。それでね、実は4年生の時祈ったんです、これ就職決めちゃうだろうってね、神様ってね、一流企業とかそういうことはどうでもいいですって、彼が神に出会える場所、彼が神の使命だと感じれる場所、もう一度そうやって生きれる場所に堂々就職できますようにって、こう分かりますよね、親の方は真剣に寄ったんですね。これは一人で寄った、今度は夫婦じゃなくてかなり真剣に寄ったんです。そしたらですね、ある時夏ぐらいだったかな、行った時にですね、ちょっと食事で東京で話した時に言ったんですよ、彼はね、いや実は就職後どうしてるって聞いたらですね、いやもう今履歴書じゃなくて何とかペーパーって書くそうですけど、それでいくつもちゃんとリクルートグッズを着てやって、ちゃんとやってた言うんですよね。もうこれを出せば内定をもらえるって会社が3社ぐらいあるんだけど、さあ書こうと思ったらどうしても書けないんだって言うんですよ。で秋に行った時も言ってました、いやもうこれじゃまずいと思って、もうこれに決めたと思って、それを喫茶店にそれだけ持って、もうそれを書くぞって決めて喫茶店に行って、それを書くために喫茶店に行って、それを置いて書こうと思うんだけど、どうしても書けないって、なぜかわからないけど書けないんだって言ったんですよ。私それ聞いた時ね、あそうかって言いながらですね、コロナでニヤッとしたんですね。これ神だと思ったんです。神様があえて止めてるなと思って、本当そう思ったんです。こいつの本当に良い人生があると思ったんです。だからあそこは無理しなくていいよって、神様一部がきっとあるからって言ってね、祈ってなんて言うとややこしくなるからね、黙ってたんですね。そしたらですね、9月の15日がうちの妻の誕生日なんですけど、その時カンボジア行くことになった。私は先に決まってたけど、妻が後で献金が来たので行くことになったので、もう飛行機がいっぱいで別の飛行機で行くことになった。妻一人なので、一人でも行けないことはないんですけど、ちょっと心配だから誰か一緒に行く人いないかって言った時に、次男坊と三男坊に言ったら断られた。お母さんとはいいですってねそれからですね、長男に連絡することになった。長男はですね、メール送っても返信してこないんですね、妻には決して。で私にたまに返信してくるんですね、あっそうってね、了解とかね、分かったとかね、そういう返信なんですそういう感じなんです、長男はですね。ところが妻がメール送ったらすぐ電話がかかったんで、びっくりしたの妻は、えってでね、いつ行くんだって、いやこの時だったら、あバイトがあるけどちょっと待ってくれと言ってね、で電話切ったので、バイトを全部調整してきて来たんですよね。カンボジアに一回行ってて、子供たちに特別な気持ちを持ったんですよね。で行って、で帰ってきて、で、ある国で中継店で、そこで妻は福岡に、息子は羽田に帰るんですね。でその羽田に帰る途中で、その立派な聖書でも読んでみようかと、まあ、せっかく来たんだから、まあ、やっぱ聖書でも読んでみようかと思って、まあ、一応聖書を開いてみて読み始めたら、さっきのことですね、賜物と証明は変わることがありませんと起きたとかにふっと思ったんですね。中学の時に私は実は彼が不登校だったんで、そのあるところにある国に行って、英語とその国の言葉を勉強しておけば世界に通じるから、その頃は日本の私立高校行こうかねと同じくらいでそこに行けたんです。その頃そこはまだ発展しなかったから、今は全然違いますよ、ね、それで本気で思ってたんです。でそのための準備をしてたんですけど、結局主の導きが違って日本の高校行ったんですけど、彼がもしあの時ね、言ってたら全然違った人生だったろうなって、なんかそう思ったんですって、すごく強く。そして聖書を読んでた時に、賜物と証明が変わることがありませんって起きた瞬間、 ダーッと突然涙が止まらなくなったんですって。びっくりしたって、生まれて初めて神の方を受けたんですね。それでですね、その話をですね、10月ぐらいから東京行った時にですね、どうだったって言ったんで、就職の話も聞いた時に、実はって言って、松屋ってご存知ですか、ファーストフードじゃないけど、あの松屋ね、ゆっくり話せるレストランじゃなくて、人がワーワー言ってる、あの松屋でね、安いから松屋でこう食べながらですね、こう話してたんです、こう向かい合ってね、松屋で一回りいっぱいんですよ。突然その話をした時に、彼がですね、いいですか、彼は冷静な人なんです、すごく。そこまで言ったらね、目の前で泣き出したんですよ、神に語らないって。その時に、あ、これは感情的なもんじゃないなって、本当に神に語られたんだと思った。だから言ったんです、それならその勉強するために行ったらいいって言って、でそこの国に勉強しに行ったんです。で最初の町は良かったんですけど、次の町がすごくきつくて、本当は1年、最初半年間行って、次1年行くだったんだけど、半年で帰った時にもっぺんお金がなかったことと、彼は言ったんですね、もう勉強するのはいいんだけど、学生は嫌だ、仕事がしたいって、仕事をしながら勉強したいって言ったんですよね。でもその頃その国との関係がすごく悪かったので、長崎でそんな仕事はない。でもそこでまたね、祈ったんです、ね。そしたらですね、あることがふっと開いて、あるルートを通して道が開かれてったんですよ。で仕事が開かれたんで、仕事を開いたんです。それで決まったんですね。でそれまでね、暗かったけど明るくなった。ところが明るくなったのがあったんですけど、決まったらその会社の社長さんが2年間鍛えてから送ろうと言ったんです、その国にね。で私はね、2年間鍛えられたらね、もう言葉も忘れるし、仕事に埋没するなと思ったんで祈ったんです。実はすぐ送ってくださいってねそしたらですね、大阪勤務になっちゃったんですよ。大阪勤務って営業なんです。彼は大阪嫌いなんです、ね、大阪嫌いで営業も苦手とか好きじゃない、その嫌なことばっかりになったんですね。でもそこだったらね、そこに行くだろうなと思った、営業だから、その海外なんですけどね、そっちに行くだろうと思って、で、いや、よかったね、そこに行くからって言ったらね、いや、大阪勤務の場合行かないんだとか言うんですよね、この前帰ってた時に。おかしいなと思って祈ったんですよ、私。神様、神様に祈りますから、行かせてください。すぐに行かせてくださいと思ったの。そしたらこの前、Facebook に書いてた。Facebook はもう焼けだから言いますけどね、書いてた。まるで渡り鳥のようって書いてですね。そこ本人が書いたからね、書いてると思うんで、大阪、長崎、大阪、長崎で、6月に入ってから、フィリピン、香港、それで、大阪、長崎ってこうなってるんですね。だからフィリピンと香港と行くことになったんですね。で面白いなと思うんですよね。何かと言ったらですね、あ、国名言っちゃったね何かというと、これね、神様の導きに従っていくとね、開いちゃったんですよね。で面白いんですね、人が行こうと思うとストップで来るんです。とはね、主が導かれるところがあるとね、そこに行くとね、神が開く扉があるんです。で多くの人はそのストップの時に失うとか、なんかダメなんじゃないかと思って、そうじゃない、ストップを受け取るときが用意された道があるんですね。だから例えば若い方はですね、結婚でもですね、ダメになるとね、ああダメになったなんて思わないで、もっと素敵な人と神が用意しているいいですか。就職がダメになったら、ああ勤めたかったのにダメになった、落ちたなんて思わないで、もっといい場所を神が用意している。それは世の中の評価じゃありません。あなたにとって間違いなく最善で、神様が計画している道があるんです。これ間違いなくあるんです。これは高校でも一緒ですよ。私高校受験の時とか大学受験の時にね、よく3月にコンサートとかで言いますけどね、受験ね、落ちる人ってね、昔はねあれだったんですね、通った人おめでとう、落ちた人もきっといいよって言ったけど、今本気で言ってます。落ちた人によかったねって、あなたの肉は嫌だろうけど、絶対神の用意した祭典があるって本気で思ってますので。私は自分子供8人いて、通った子、子供落ちた子、いろんな子がいるけど、通った方が幸せ、落ちた方が不幸せではないんです。神の御心に行った人が幸せなんです。ストップされたことがマイナスじゃないんです。ストップっていうのはもっと大きな神の祝福を開く鍵なんです。この場合も神様は2度までもきつい言葉で、聖霊ですよ、聖霊が禁じ、イエスの御霊が許さなかった、だからどっちも強い言葉でしょ。これね、さらっと読んでますけど、考えたらね、って感じですよね。しかも何度も言いますけど、聖霊がこう信仰を集められ、人数が増して勢いよく言ってたのに、禁じたらダメだって、じゃあこっちと思ったらダメってことで、その後開いたんですよね。いやね、人生にはそういう時があるんですね。で こういうメッセージを今日導かれるということは、ある方はマケドニアコールが来るか、あるいは今ストップかどっちか分かりませんが、ストップの人は落ち込まないで、この後にマケドニアコールがある。ある方はストップストップで、いよいよマケドニアコールです。しっかり聞いてください。直ちに従ったって書いてあるから、はっきりマケドニアコールだと分かった時、これ、10節に私たちはパウロたちは直ちにマケドニアに出る、直ちに書いてある。それは確信したからです。二度までストップを受けたけど、今度、あ、マケドニアだったんだ、そうかって確信した瞬間、彼らはすぐに行ったんです ね。だから、ストップの時とかあやふやな時にやっちゃいけません。待てよってね、神様どうですかって、あ、違うんだなと思ったら、違うのかと思っても感謝しますって言って受け取る。でも、はっきり分かった段階で踏み出すんです、そこに。その時開くんですね。で、それはね、非常に大きな祝福になるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。あ、それからすみません、一番最初に言ったチェコチームが今回あるけど、今週行きますけど、サリーさんがね、チェコ人と結婚したんですけど、そのご主人の方はですね、マレックさん、マレックさんはですね、実はポーランド人ハーフなんですね。で、実は一番最初も随分昔に一番最初に導かれたのはチェコのプラハとポーランドというこの2つのポーランドという国とチェコのプラハに神様が導いて、そこで霊の疑いをしなさいと言われた。わけわからずに行ったんですよ。でもはっきり神が導いたから。そしたら今チェコのプラハとポーランドが開いたんです。これで、まだ東ヨーロッパだころね、東ヨーロッパから選挙が行く、特にプラハとポーランドにポイントがあるって、私初期に言ったらポーランドばっかりだ、予言が。それでね、それで随分批判されたんですけど、今まさにその通りに開くんですよ。で、一体一回行ったことあると思いますけど、ポーランドに行った時ですね、チェコは、プラハは小さい町だからいいんですけど、ポーランドっては一つの国なんです。日本ほど大きくはないけど、結構大きい国なんですね。で、そこで7カ所行くんですね。7カ所行く時ですね、皆さん、当時東ヨーロッパだから安いと思って、秋元氏安心して行ったら、なんとレンタカーがべらぼうに高かったの。ね、それで帰れなかったんですよ。で、レンタカー屋さんの片隅でね、その7カ所に行ってレンタカーしようと思ったのにできなくてね、みんなでね、感謝しますって言いながらですね、どうしようかと思ってたら、そのカウンターの人が、奥さんが日本人だったの、ポーランド人の人が、奥さんが日本人だったんで、哀れに思ったんで、助けてあげたいと思って、来たそうです。あなた方困ってますねって言うから、はい。何かお助けをしましょうかって、はい。実は私の友人にドライバーがいて、車の運転手をしてて、その車付きで、いわゆるタクシーみたいなもんですね、車付きで1日貸し切ったら、ね、交渉次第であなた方のような値段でやってくれますと思うけどどうですかって言ったら、もうぜひお願いしますってことで言った。ちょうどチームのメンバー全員が乗れる車の大きさだった。この運転手がですね、すごいの、ね、あとはね、ポーランド地だったんですね。もう百何十キロでぶっ飛ばす冬のポーランド、すごい勢いで、すごくね、ところが突然ですね、突然ヒューってスピード落とす、突然えっと思ったら警察がいるんです。それでまたビューって飛ばしていく。それでピンポイントですよ、7カ所でピンポイント。しかも長崎市のところじゃなくて、でも北海道のあそこと九州のあそこと、そういう感じ、わかりますでしょ、あっちこっち7カ所行くんですよね、 国全体だから。そのピンポイントに一回も迷うことなく一発でスパーンと行くんですって。すごいですね。しかも4、5回ね、ものすごいスピードの冬のそのポーランドの道路をぶっ飛ばすわけですね。ところが5回、4、5回突然スピード落とした、全部警察がいたって。焼き餅聞いたことで、なんでわかるんですかって、鼻が利くって言ってたんですね。それでね、で、実はそれ本当にポーランド出ちゃったなぜかって、レーガンですよね。レーガン大統領が来た時に、そのレーガン大統領の運転手をしたのは彼だったんです。アメリカ大統領国賓で迎えた時の運転手の彼だったの。その人が運転手についたんですよ。見事ですよね、主の導きに従うと。そして何年間も行ったのにも結果では何も起こらなかったけど、今見事にそのチェコプラハとポーランドから開く予言の本がチェコ語に訳されて、今度ラジオにも出て、ね、英語いよいよ一般書店で売られるんですよ、チェコの。英語をね、こういよいよ動こうとしてるんですよね。でポーランドにも道が開いてきて、通訳もちゃんともうマレックさんは通訳できるから、あ、見事ですよね。で、皆さんね、面白いんですよ、神の導きって。だからマケドニアコールが来て、確かにここだって確認ができたら、確信ができたら踏み出すんです。ですか、ストップも来ます。でストップはどっちかというと受け取りにくい人いるでしょう、ね、でもその時は主に助けをもらって、ストップはストップ、でも逆にはっきり示されたらそれに応答するんですね。 その時に神様の、ね、計画の道が開かれてくるんですね。でそれを覚えててほしいと思うんですね。神様の計画っていうのは私の人生にとって祭典です。あなたのために命を懸けてくださった方、この方の導きに従うことが一番です。どうぞ自分で考えて人生を切り開くという生き方を、クリスチャンなのにそういう見方をしませんように。神はそれでも憐れんでくださいますけれども、世の中というとほとんど変わりません。本当に神様の教の中に生きると、神が用意している祝福とか奇跡とか恵みも生きるんですね。だからその時には、時にはストップも来るけど、逆にゴーも来るから、それをね、聞いてあげてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はマケドニアコール、イエス様、パウロが、宣教しようとアジアに行ったとき、今のトルコに行ったときに、はっきり聖霊様はそれを禁止され、また、ビテニアに行こうとしたら、イエスの御霊はそれを許されず、そしてマケドニアコールでマケドニアの幻が与えられて、マケドニアに向かいました。その結果、福音はヨーロッパ周りで世界を追うことになりましたけれども、歴史が変わった一瞬です。神様、私の人生にも大きな節目があったり、なんか神様の計画の中に入る時があります。一人一人ストップを受けたり、これでいいと思ったら違うと言われたり、正直そういう時よく分からなかったり、って思うことがありますが、神のものに関しては受け取ることができ、はっきり主が導かれる導きに従って、神の用意している勝利と祝福を栄光を見ていけれるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたが心から願っていること、それを主の前に差し出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天様、お一人お一人のうちに豊かに働き、御業をなしてください。一人一人が心から願っていることに応えて、あなたの癒しと奇跡を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。どうでしたか。ここにいる方の家族や友人で今がんになっている方がいたら、そのがんを取り除いてください。肝臓がん、水道がん、また様どうぞ肺のがん、喉のがん、体中に転移しているがんを今聖霊の火によって焼き尽くし、全く取り除いてください。イエス・キリストによって、ここにいる方、また家族、友人、がんをイエス様って命ずる。その人の力消えてなくなれ。イエス様って命ずる。聖霊の力を注ぎます。がんよ、消えてなくなれ。皆様、脳梗塞になった方々の後遺症を完全に癒してください。話せるように、食べれるように、歩けるように、脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる。完全に癒されよ。非常にトイレが近い方、皆様、これ完全に癒してください。皆様、すごく普通より近くなってますけれども、普通になるようにしてください。血液中の成分、血小板であったり白血球であったり赤血球が異常に少ない方、イエス様、どうぞこれを正常値にしてください。正常値にしてください。正常値にしてください。お願いいたします。パニック障害、不安神経症、イエス様って命ずる。イエスさよ。恐れと不安はその人の力消えてなくなれ。あらぶらぶらぶら、イエス様、あなたの身をいただきます。癒してください。癒してください。癒してください。ありがとうございます。お仕事に関して、今の仕事をまず感謝を持ってなしなさい。確かに新しい仕事が開かれようとしますが、慌ててはいけません。時があります。今の仕事を感謝を持ってなし続けなさい。それを全うした後に開く扉があると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。Hallelujah. 仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。